口みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園、毎月第1週第2週の番組では、地球環境を再生する微生物資材クリビオの増田所長をお呼びし、環境事業や丹波のこと、様々な体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、まるで生まれ変わった人生の喜び、その体験を伝えていただいています。またご縁でつながった方々もお招きし、様々なお話を聞かせていただいています。私のお店、非加熱塩のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ緑商店もご紹介しています。この番組を聞くと、本当の自分の気持ちとつながり、自分を愛し人生を喜びで生きられる、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演していただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、奥様の増田多恵さん、そして私の夫川口義彦さんです。今日は4人で共に学んでいる心のバランスを整える方法として、アメリカ、中国で特許を取得した全く新しい思考法、新次元思考テクノロジーミロスを通して体験したことをフリートークでお話します。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種神奈川、夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
改めまして、こんばんは。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、奥様の増田多恵さん、そして私の夫川口義彦さんです。今日は4人で共に学んでいる心のバランスを整える方法として、アメリカ、中国で特許を取得した全く新しい思考法、新次元思考テクノロジーミロス、こちらを通して体験したことをフリートークでお話します。増田社長、多恵さん、義彦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ね、いつもは、ね、クリビオのお話だったりとか、そんな感じだったんですけど、今日はね、せっかくなんでね、いつも、先月でしたっけ、今そう収録は11月なんですけども、先月の10月に沖縄対面集中講座行われた、の感動や、そして実はね、今日、11月23日収録させていただいてるんですが、11月22日昨日ですね、一緒に学んでる仲間の、ビューサロン、三島にあるビューサロンがもう1周年記念として、対面集中講座ですねを行われたところに、私たちもね参加させていただいて、その旬のね、なんかこうエネルギーというかお話ができたらなと思いまして、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、
なかなか ね、
はい、
まあ、僕はまだまだ理解は薄い、
はい
ですけど、
はい、
まあ、やる気はあるんですよね。
そうですよね。
まあ、やる気があるように持っていかれたっていうのが、まあ、答えですけどね。
うん、
まあ、ただ、このミロスのこのテクノロジー思考のね、
はいはい、
本当その、まあ、講演会とかそういうところで聞くと、もうその時はね、うん、なるほどっていうのがね、
うん、
まあ、すごい感動とともにもう押し寄せてくるんですけどね。
うん、
まあ、僕自身昨日の聞いた話のやっぱり一番大きかった、
うん
うん、まあ、自分の中でこう気づいた、はい、気づきというか、
はい、
やっぱりね、女性が ものすごいいろんな、なんていうかな、苦しみを持ってる。
そうですね、特に昨日の表現で罪悪感というね、うん、う表現されてましたけどね、
まあ、だから、まあ、いつも僕もあの妻と一緒にいろいろ話、はい、このミロスの思考、思考というか、うん、この仕組みの話を毎日してるんですね、
うん、
でその中でいつも、まあ、怒られてます今そうじゃないでしょうみたいな。だからあのどうしてもね、
うん、
これが正しいのか正しくないのかとか、
うん、
いけてるのかいけてないのかっていうなんか考えてしまうんですね。でもそれじゃあちょっとね、うんうん、まあ、その辺ちょっといろいろ、
そうです ね、
あの、はい、僕ばっか喋ってもしゃあないんで、
うん、はい、ね、でも本当あの社長が、あの増田社長が、ね、おっしゃってくれたようにやっぱりこう正しいか正しくないかとか、私たちってそういう教育を受けてきてるじゃないですか、うん、やっぱりこれ答えはこれでいいのみたいな、うん、だけど本当は感じたものって自分の中にあって、例えば罪悪感、ね、昨日の罪悪感にしてもやっぱ女性は子供、お子さんの育ててきた中の罪悪感があったりとか、逆に旦那さんに罪悪感、あ、奥様かに罪悪感あったりとか、親とかっていうそういうなんか話で本当にあのね、なんて言ったらいいんでしょうね、こうできるできないとかそういう合ってるのかどうかではなくて、自分の中のやっぱりそのものを表現することが一番で、それだけど、でもその私はね、一番奥様とその2人で話ができる話し合い、あのどうでもいいお話だったらしてると思うんですね、じゃなくて本当の意味での心の話とかそういうところをお二人でできるっていうことがすごいなって私は思うんですよね。
あのどうだろう、今、うんうん、2人で話できてるのは、
うん、
あの自分の罪悪感を消していってるから言いたいことが言えるようになったんですよ。ずっと我慢してて、
ね、
これを言うと夫婦仲が悪くなるんじゃないかとか、私だけ我慢してれば、
うん、
まあ、その場穏便に済むじゃないです か、
うん、
かそんな感じでずっとなし崩しに来てたものが、うんうん、自分を知ることで言えるようになった。でなんか怒られてるって今言いましたけど怒ってるわけじゃなくて、
ね、
自分の言いたいことを言ってる。
そうですね、うん、なんかやっと本当に言えるようになってきたというか、そうそう、うん、本当にあの男性というかね、の方にこう受け入れる本当にね、その空間ができてきてるのかなって思いますね。やっぱ昨日の話だとそのまんまでやっぱり何かしらのその罪悪感を持っていて、それをずっと抑圧してしまった、我慢してきていたから、やっぱりその女性の我慢が例えばお子様に出てるとか、だんだんね、そういう旦那様に出たりとか、うん、親御さんに出たりとかね、そういうのがあるっていうことの話で、あとまあ会社に出るとかね、いろいろありましたけどね、
社員に出るとか
ね、ありましたけど、でもそんなお話の中で この罪悪感を話すことで、そうやってご夫婦の空間で話をすることで消えていくっていうのが、うん、本当にすごいことだし、もっと言うなら自分の気持ちがね、ずっと我慢してきたものが出せると、うん、なんか本当に自分も楽になるんだけど、うん、周りが変わってきますよね。
変わってきますね、
お子さんだったりとか、うん、あとお友達だったりとか、すごい変わってくると思うんですけど、そこら辺はどうですか実際。あ、
自分が我慢してることを子供がやっぱ言うんですよ。
お、
今まではね、で、うん、お父さんに攻撃するみたいなことはやっぱりたった、娘なんか特にそうですね。
そうでしたね、うん、
でそれはないね今ね、
うんうんうん、穏やかに暮らしてます
本当でもそうですよ。なんか逆に言ったらこう本当にタエさんが我慢したことを美咲ちゃんがその娘さんが話してくれて、うん、いつだったか、いつの時だろうな、私もあんな風に言えばいいやねってなんかこうタエさん言ってたと思うんです。そこら辺からなんか言おうとしても無理だったけど、
うん、
言っていいんだっていう自分の中で OK が出たっていうか、
そうですね、
うん、なんかそれからなんかその逆に言ったら私は美咲ちゃんがそのあまり言わなくなって、
うん、
あのご夫婦の会話をあのお父さんとお母さんの会話を静かに聞いてて、
うん、
最近本当に静かに聞いてると思って、
そうですね、うん、そういえばそうです、
ね、ま
あ、ね、あの話聞いててちょっと感じたことはガーンと言ってくるんでね、
うんうんうん、
あの娘がね、
うん、
まあ、それがまた結構鋭いこと言ってくるから、
うん、
あのこいつミロス理解しとんなみたいな、
うん、
いうことが最近多々 あるんですよ。だから本人は別にそういうの取り組んでないんで、うん、でも多分我々の2人の関係性がそういう方向に向いていってるから、はい、それがやっぱり娘に出るっていうことなんですよね、はい、だから、まあ、自分で言うのなんですけど、本当なんていうかな、最初ほんまやる気なかったからね、うん、やる気なかったというか、まあ、無理やりやる気に向けられたって言った方が正しいんやけど、でも学べば学ぶほどね、うん、知りたくなる。
そうですよね、
そういうシステムですね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
実際なんか今社長が言ったけど、その やらざるを得なくなってったっていうか、やる気出されたっていうのは、そのもちろんお二人とも求めていたと思うんですけど、やっぱり自分が思ったのは、あのどうしても男性って、昨日もお話あったと思うんですけど、どうしてもプラスで家族のために仕事するぞとか頑張るぞってやる、そのプラスという、まあ、プラスというもマイナスもいいんですけど、エネルギーを出したとすると、やっぱりもう片方のマイナスっていうかバネにやるじゃないですか、こう、ね、だからそれがなんかこう逆に言ったら状況に問題が起こると言ったら変なんですけど、うん、それは違うよって言っていきなりピタって例えば止まるじゃないですか、
止まる、
ね、止まりましたよね。だそれがあれって、それがタイさんがなんかもうカズビ違うでって言って、うん、違うよっていうのが本当になんか2人のその会話がこういう風にしてるなっていうのが本当に手に取るよっていうか、もうなんか目に見えるというか、それがなんかあれしたらすごい、あ、本当に自分がこうやってその動くからこうなるんだっていう、その理解、お互いの理解がすごく早いなっていうか、
あの先月かな、先月の放送で沖縄からね、
う
ん、
はい、
あ、放送 ね、させてもらったんですけど、
はい、
まあ、その沖縄でもその、集中講座があったんですね、
はい、
で、まあ、沖縄の地でそれやってくれるっていうことで、
うん、
まあ、お二人が主催してくれて、はい、いろいろやって、まあ、その前の日かな、その2日前ぐらいに、うん、ダイビングやったんよね、
はい、
そうですね、うん、ダイビング、
でそのダイビングと、うん、そのこのミロスのそういう仕組みの理論をものすごい上手に、
うん、
表現してくれたんですよ、
う
ん、
浦先生、浦先生、そうですよね、う
ん、だからめちゃくちゃ分かりやすかったんですよね、
うん、
でね、
はい、
あのどうぞどうでした体験ダイビング、
初ですもんね、うん、
あ、まあ、やっぱりダイビングということで、あ、僕、ね、それやる前に、まあ、シュノーケリングも何度かやっていたので、なんか海に潜るってことのなんか怖さとか、やっぱどうしても最初ね、あの例えばもう、まあですかね、まあ、鼻で呼吸できないとか、うん、まあ、耳が聞こえないので、ね、まあ、音が聞こえないとか、結構そういうのが潜る時の怖さとしてあるなって、うん、というのは、まあ、シュノーケリングでも体験してたんですけど、うん、でもダイビング始めるとやっぱもうね、その息とかがね、最初どうしても、じゃあ状況環境が変わると自分がもうパニックのようになってしまって、
うん、
そこでなんか、ね、結構もう僕も最初は、あ、これ無理かもしれないって最初思って、
うん、
まあ、でもそのちょっと数分 2,3 分ぐらいか息になれるようになってから、まあ、入れたんですけれど、で入ったらもうさっきの苦労は何だったのかってばかりにもう全然快適に海の中でね過ごせて、ね、綺麗な景色で、
はい、多分ね、うん、なんかその時に表現したのが、そのこあの波のところは本当にこう怖いっていうか、これがだから逆に言ったらその今の3次元で、うん、ここから下が、うん、あの高次元っていうか、うん、だよっていう表現で、よしてる一番出たのが変化、
うん、
変化でしたっけ、
変化に弱い、
弱か、ね、弱いっていうところ で、うん、で他の人はなんかいろいろあったじゃないですか、でそこが超えたら、うん、逆に本当に海の中のそのあれがどれだけこう綺麗で豊かでっていうか、自分のね広がりを感じられたって言って、
あのあれですよね、あの、まあ、はい、僕と、まあ、あのタエは、
はい、
まあ、実はというか、まあ、話したことあるかも分かりませんけど、ダイビングをね、うん、もう10年ぐらいやってるんですね、
うん、
で、まあ、大体本数でいうと200本ぐらい潜ってるんですけど、
うん、
あのね、毎回毎回ねやっぱりね、
はいはい、
入るでしょ海に、
はい、
で水面の中からこう潜航する時って、はい、やっぱりいつも大変なんですよ、う
ん、あ、毎回、う
ん、毎回だから、要は潜る沈んでいくこの瞬間が一番労力使うんですね、うん、
なるほど、
大体3メーターぐらい沈むと勝手にも沈んでいくんで、はい、今度は浮くスキルを使わなかったわけですね、
逆に、
うん、落ちていくからもうずっと、
はいはい、
3メーターまで潜るのが沈むのが大変なんですよ。
なるほど。
でここでドタバタするわけですね、
うん、
まあ、さっき言わはったように、はい、ここが要は今の現状の3次元で、はい、皆さんいろんなことで苦労してもがいてるわけですよね、
うんうんうんうん、
でも高次元に向かっていくぞって高次元の方に行くぞっていうのはこれダイビングで言うと、はい、まあ、深く沈んでいく、
は
い、これあの沈めば沈むほど体楽になるし、
はい、
あのまあ、浮くスキルをきちっと、
うん、
あのつければ、うん、もう本当自由に、
うん、
で陸上でね、はい、あのレギュレーター言うんですけどあの陸上で吸うたら息吸いにくいんですね、うん、あれ水中の中に入ったら息できるような仕組みになってるんです、う
ん、あ、なるほどね、
実は、
はい、そっか、
はい、だからまあ水の中に入っていく怖さはあるけども入っていけば、はい、実は楽になると、はい、
なるほど、
そう、まあ、それをねすごい面白くうまい表現を
面白かったですよね。
浦先生はしたんですよ。
そうですよね。
なので、沖縄の講演会の、うん、あのなんていうか皆さんのやっぱ集中度、
うん、
その聞く、うん、お話を聞く、うん、だからその空間がまたすごくなるわけですよね。
すごかったですね、
うん。昨日ももちろんね、また別のネタというか話で、もうみんな引き込まれていって、
うん、
あのもっともっとやっぱりこのミロスの仕組みをね。うん知って、
はい、
でなおかつそれを自分の人生に生かしていく、
は
い、自分の宇宙をきちっと作っていく、そうすることによって周りも変わっていくよっていう、
うん、
こういう仕組みなんで、
うん、そうですね、
だからこのミロスに出会えて僕はあの自分の人生を、うん、自分の中にね、
はい、
やっぱり再構築するというかね、
は
い、
そうですね、
これができることがなんか楽しみなんですよ、
うん、
そうですね、
はい、
なんかそれを本当によく夫婦でやられているなっていうのがすごいあって、やっぱそれを見てるからお子様たちがどんどん変わる、すごいなと思いますね。
その、うん、まあまあこうまあ、夫婦というか男女の話のところで、まあ、沖縄でも、
うん、
あのやっぱ女性側がどれだけこう、まあ、男性を支えているかというか、その裏で何をしているかっていう話が、ね、あって、で、まあ、昨日もあったと思うんですけど、
うん、
そのそこで僕がこの思ったのが、まあこうまあ、妻とこう、まあ、結婚する前から、うん、まあ、一緒に住み始めた頃とかから、
うん、
あの違い変化として感じたのが、例えばその、まあ、仕事に行っていて結構こう、うん、まあ、疲れたりとか、ね、
うん、
する中でやっぱこう妻といるとそこは違うなと思ったんですよね。そのまあ、職場でもこう結構元気にやれたりとか、まあ、一人の時でも調子がいい時はまあ元気にやれたりしましたけど、
うん、
やっぱ妻と一緒になってからの方がこう、まあ、そういうのが安定したりして、うん、まあ、家でねそのリラックスするとかそういうのもまあありますけれど、
うん、
でそこがやっぱ女性といると、ね、パートナーといると違うなっていうのは感じていたんですけれど、
うん、
まあ、それってそのやっぱ女性がやっぱその受け入れるっていうその性質がやっぱり男性と比べて強いので、
うん、
やっぱ男性をいろんな場面で受け入れてくれてたからやっぱそうなってたんだなって思い、
うん、
そのやっぱりまあ付き合ってるというか、まあ、一緒にね、
うん、
いるっていうこともそうですし、
うん、
やっぱその場にいるだけでお互いがその意識のエネルギーというのか、それをこう空間でお互い交換し合うわけじゃないですか。
そうだね、
でもそれでやっぱ特に女性はやっぱ受け入れるっていう性質が強くて、だからそういうところで男性を支えてくれてたんだなってことと、で、うん、そこ男性がだからそこを、ね、てっぺい先生とかも、まあ、男性を自覚してくれって、ね、結構、ね、話してたと思うんですけど、
うん、
それがあるから僕はこれだけできてるんだってことを、まあ、自覚した上で、
うん、
一緒に動いてる生きているっていうことを自覚して、あの、まあ、お互いがお互いをね支え合ったりコミュニケーション取ったりしていくということが本当大事だなっていうのを、ね、もう先月今月とすごいあの学ばせていただきたいというか、
あら、はい、自覚
を、
はい、ね、受け入れるなんかあれ委ねる、すごいなんかすごい課題だったねところが、そ
うそう、だから受け入れると委ねるっていうテーマが僕ね結構大きいなって思いましたね、先月今月と。
結局あれですもんね、その通りで、だから私がこう、例えば吉子さんだったら緑がこうとかって見えてたものって、結局はお母様で見てたものを私に見てるだけで、それを本当に自分の嫌ってるものなんだって、うん、その中で戦ってたものをこう外でただ見るだけで、それを受け入れて委ねるとこうなるんだなっていう、すごいね、なんかちょっと、うん、
嬉しいねグフって感じで。
これねだから夫婦間でもね、うん、そういう受け入れる受け入れこうあるじゃないですか、うん、これね実はね仕事でも一緒ですよ、うん、
その通りですよね。
実はあの、はい、僕ももうほぼほぼ毎日ね、はい、いろんな、はい、なんていうの自分で考えなあかんことがもう目の前に起こってくるわけですね、はい、でその時にこのミロスの仕組みを当てはめてやっていったりすると、はい、ものすごいそうやったんかっていう気づきがね、
うん、
やっぱり出てくるんですよ、
う
ん、
そうです
ね、だからこの仕組みをこの仕組みをいろんな場面で当てはめれるように訓練を今やってるわけで、
うん、
それがもしできるようになればね、
はい、
本当ね全部答えは自分の中にあったんやっていう話になってくるんですよね、うん、
まあ、その通りですね。
だからうん、仕事で嫌なことがあってこれもこういかなんなこの得意先的な話になっても、はい、ちゃんと受け入れていく、
うん、
そしたら、
はい、
まあ、マイナスのイメージがあっても実はプラスがあったんやっていうのが、ね、
うん、
これが分かるんですよね。
そうですね、さらになんかそこ、うん、ただマイナスプラスだけじゃなくなんかそのもっと奥というか、
うん、
そのなんか理解をね昨日もね、うん、話の中でね話されてましたよね。
すごい本当深い話でしたね、
うん、そうそう、なんかどうしてもこうプラスマイナスがあるんだだと、
うんうん、
なんかいいことが、まあ、嫌なことがあってもいいこともあるよねっていうなんかつい相殺しようとしてしまうような、うん、なんかそういう思考をやっぱ使ってしまいますけど、うん、そうじゃなくてより大きな、ね、枠というか視点で見たらなんかもっとそれを本当に超えたところからなんか理解ができるっていう、うん、
そうですよね、うん、
まあね、よく言うてるけどその、うん、いろんな体験をするためにね、
はい、
我々はこの今の次元に生まれてきてる、
うんうん、そうですね、
うん、まあ、そうだから嫌なこともええことも、うん、目の前にあらゆることはやっぱり自分自身が体験するためにね、
うん、
やっぱり来てるんやなっていうふうに思えば、うん、乗り越えれるんよね。
昨日もその、ね、過去から見たらこう親がこうされた、うん、されたって被害者意識になるけれど、うん、未来から見たときに、
うん、
実は自分が今も社長もおっしゃってくれたんだけど実は自分がこれを体験して超えるために超越するために、うん、この親とこの親を選んで結婚し、うん、させて自分が生まれてくるという、うん、いろんな体験があっても、
うん、
本当にお二人で決めてるってねそういうのがあってだそれをやっぱりこう超えていってるというかなんだなっていうでそっちから見たらやっぱり自分が決めてきたことだし、
うんうんうん、
もっと言うならそのいろんなものが遺伝されるっていうけど思考がそのまま遺伝されてきてるご先祖様もあとご両親のねやり残しをそれをそのまま私たちが体験して理解してあこういうことだったんだねって二人の内側にあった葛藤っていうんですか、うん、それを終わらせていくっていうそれがやっぱね大事ですよね。
あれやね、だから、うん、そのさっきね、みどりさんが言ったように、何をやり残してきはったんだろうって、
うんうんうん、
で僕はどんな役割で今いるんだろうっていうことをね、
うん、
改めてね、やっぱりちょっともう一回考えてみようと思いました。
そうですね、
うん、だから実際に何のために生まれてきてね、何のために僕は存在してるんだろうと、
うん、
でそれがね、昨日の話の中でもそういうご先祖さんのやり残しを自分は任されてんねんみたいな、
うん、
だからそれはほんの一体何やったんやろ、
うん、
そんな考えたことないでしょっていう話ですよ、うん、
はい、
でも改めて考えてみると今やってることがほんまにそういうことなのかなとかね、うん、
今やってることがまさに、
うん、
まさにそうですよ、うん、本当に
だから、まあ、まさかねクリビオチャンネルでこういう話するなんて
ね
始めた頃夢にも思ってなかったけど、
はい、本当本当
だから、まあ、クリビオを作って打ってなんぼやねんみたいな話やってくれ、はい、もうそういうそれはそれでなんですよ、
はいはい、
でもこの今のこういう勉強をするというのはやっぱり、はい、新しいね、
うん、
思考テクノロジー、うん、テクノロジーだから、
はい、全く新しい、
ね、
思考法なので、
う
ん
う
ん、
そういえばそのことで、ね、2人からちょっとエピソード一つ聞いたのが、うん、なんかその増田社長がのその状態でこのオーダーがなんか入ったり来なかったりっていうエピソードが最近あったということを、うん、タイさんが気づかれたっていう話がそれがすごい面白いなと思ったんですけど、
まあ、そうなんですそうなんです。もうね心の状況によって、うんうん、仕事が入ってきたり帰ってこなかったり もうすごいね、その日々ね、すごい分かりやすくて、あ、今仕事来ないな、これは何で止まってるんだろうってまずそこから考える、
うんうん
うん、で2人で話して、あ、ここかみたいな
しかもそのここかっていうのが、マサ社長からしたらもう当たり前に、よし頑張るぞ、うん、仕事取るぞって、うん、あの男から見たら普通にのことやってるんですよね、うんうん、でもそれが実は、
うん、そう、焦れば焦るほど、頑張れば頑張るほど来ないみたいな
もして気づいた瞬間に、あ、ほんまやって気づいた瞬間に、うん、またまたまたって、
もう数分とかありますよ、す数分後に電話がかかってきたりとか、
すごいですね、
うん、それはもう本当すごい、
沖縄から帰ってからね、うん、あのっていうミラクルがね、
うん、
実は何回か起きてるんですよ、
うん、
でそれはやっぱりその沖縄で聞いた話で、自分の、うん、要は次元というか魂の次元がね、
うん、
ちょっと上がってたんちゃうかな、
うん、
で、まあ、ご褒美が来たわけですよね、
うん、
みたいなことが、うん、もうだんだん起きてくるから、
うん、
これほんまもんやなと思ってますよ、だから、
うん、
うん、
そうですね、
うん、
本当にその通りで、このね、ここにで戦ってるものが結局中で戦ってたものが外に出て、それを夫婦で理解していく、でそうするとポンって変わってしまうっていうか、
うん、
本当面白いですよね、この新しい思考法、
本当に面白い、
これだから本当にその思い込んでしまったっていうか、自分の、ね、自己否定を本当、ね、自己肯定にしようと無理で、うん、こういうのをあの自己肯定感というか変えていくというか、いろんなものあると思うんですけど、やっぱこれはあの今一人であってもこのご夫婦でやるっていうのが、で家族でやるっていう、本当、うん、これすごい大事だなと思っていて、うん、あ、やっぱりこういう風に一緒になんかこうやっぱ迎えてることも嬉しいし、うん、もういつも合わせ鏡になっていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ねえ、
まあ、やっぱね、お二人はね、やっぱ物事をね、はっきりさせる力が本当強いので、
そう、
ね、やっぱり全部、まあ、プラスにしろマイナスにしろね、色濃くね。システムがどう動くかっていうのをね、ありありとね見せていただけるので、すごい、
まあ、まだまだ僕は理解がまだまだ浅いけどね。
それはでも本当に体験して理解されていくので、うん、そうそうそう。
まあね、今あの理解が浅いけどね、でこれ自分を守ってるんですね、これ。僕のこの言葉はね。
うん、わかりました。はい、はい、エゴです。
そういうことです。
そうです。そう、うん、そこで逃げなくて本当にいいと思います。もうだって。全力で向かってるし、うん、やっぱりもっと言うなら夫婦でなかなかできないお話だったんです。男性の方が頑張っちゃえば女性がもう、うん、奥様が来ないとか、
うん、
あの女性が頑張ればもう旦那さん来れないとか、そんな感じだったのが、うん、もういいわよとかってやってたのが、このまずご夫婦が来れて同じことに向かってるっていうことも素晴らしいと思うんですね。でもっと言うなら家族も巻き込めてるじゃないですか、うん、そこは本当にもうちょっとね、あ、もういけてるんだっていう、それこそどんどん OK 出していただいて、ダメ出しはあのタイさんとか私が多分出すあの決してあの攻撃ではなくね、
はいはいはい、
受け入れながらやらせていただいておりますのでみたいな、でそんな感じで、
はい、
今後ともね本当にこのお話を一人でも多くね聞いていただけたらなっていうことで、実は私は最初から企んでたんですね、もう社長、はい、やっぱこういう話がゆくゆくは
この会ができるように今まで、
そうね、来たと思いましたね。
あのあれですよ、はい、こうなんていうのかな、あのちょっと言葉出てけよ、ごめん
大丈夫です、
また次回、
そうですね、はい、またこんな話もできたらいいかなと思います。このね、なんかちょっとお話していったらもうどんどん時間があれなんですけど、やっぱ本当にこれはあの国際特許を取れたアメリカと中国でも、あの心のバランスを整える方法として、心という部分で取れるのってなかなかないんですね。それで取った本当のあの仕組みなので、ぜひね、あの他者とはとか、いろんな新感覚のアイデンティティ本も出てますし、皆さん手に取ってね見ていただけたらなと思いますね。
はい、
はい、ではあの今日はこのまま終わらせていただきます。本日もありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
たくさんの笑顔が見守ってくれる輝く